はい、皆さんこんにちは、プログラム雑談です。今週はこう前にも言った話の具体例の話なんですけど、こうおっさんとか、まあ、ベテランはこう学んだことをもっと世の中に発信するというか残した方がいいんじゃないかっていう話ですね。で、まあ、あの本書いたり以前したわけじゃないですか、私は。で、お前らも書けよって思ってるんですよね、結構。で、本じゃなくてもいいんですけど、なんかこう、世の中にもっと残した方がいいんじゃないかって思ってるんですよね。で、これは、その、まあ、内容にもよるんですが、その、まあいいや、その、まあ、具体例は置いといて、まあ、なんか、残せと思ったと、まあ、本じゃなくてもいいと思うんですけどね、携帯は。その、まあ、ブログとかでもいいと思うし、まあ、会社ブログとかでもいいと思うし、まあ、同人誌とかでもいいんですが、同人誌はね、その後からのアクセスが悪いんでね、まあ、電子書籍で売れればいいって話もあるけど、まあ、それは本を書くのに近い話ですよね。まあ、いいとして、いや、こういう話をてか、まず結構自分は残してる方だと思うんですよね。まずポッドキャストなんてやってると結構いろいろ喋ってると、まあまあこのポッドキャストはこうプログラマーがなんか学んだことっていうか、この経験の結果得たものっていうのを発信してると思うんですよね。だから内容いくつかこうプログラマーだったら知っているが、まああんまりよそでは見ないようなものも結構入ってる気はするし、そもそもに今や知ってる人もいなくなってしまったような話も結構あるし、 F2 とかね、いや関わった人超たくさんいるはずなんですけどね、まあそんな話もう見ないですよね。いや、みんなもう農家になってしまったんで、まあいいとして、その話をはい、ですね、そうそうそう、まあそういう、まあポッドキャストもやってるし、でなんか本も書いたし、まあブログもまあまあ、なんかたまに更新してないこともあるけど、まあまあ書いてるし、であと C レッスンとか、その C のプログラミング教室的な自習教材とかも作ったりしたりして、まあ結構な分量の文章をネット上に残してると思うんですよね。まあポッドキャストとかも、ポッドキャストじゃないや、 YouTube とかもいくつか動画作ってるし、まあなんかこう学んだことを残してる方だと思うんですよ、自分は。でみんなももっと残すっていうか発信した方がいいと思ってるんですよね。なんか、いや、なんかこう同い年の人たち、ウェブ上での発信がやっぱ減っているっていうのは前も話したと思うんですけど、まあそもそも書くことない人が言いやがって、まあ何も書かなかったりするわけですよ。でもう飯の写真とかしかあげなくて、もうお前らっていうね、まあいいとして、そのまあで今回の本題はその書くことがないっていう話ですよね。いや、別にわざわざ本にするようなことなんかないしみたいな、自分の日常の仕事にみたいな、そういうことをよく言うわけですが、みんな一方で、そうそう本題ですよ。いや、最近そのインターン向けにその半自習教材みたいなの作ってたんですよ。そのやっぱインターン生っていうか、その新卒でもそうですけれど、なんか新規に採用するとやっぱばらつきがすごい大きいんですよね。特に零細企業とかの場合は、その来る人ってこうそんなに選べないんですよね。そのなんか最低このぐらいはできてほしいっていうようなのを全部揃った人材が来るのを待ってると、まあ永遠に人が取れないっていう現実があってですね。そのだからこう中にはすごいこう戦力として使うのがちょっと難しいような人もいるし、そのなんていうんですかね、こうそういう時にまあ結構時間をかけて育てなきゃいけなかったりもするし、で零細企業はそもそもに時間をかけて育てる体力もなかったりするんですよね。だから困るんですよ。でこれはみんな困ってると思うんですよね。でどうしたらいいって話はないんですけれど、まあ、そんなバックグラウンドのもとに、まあ、そのレベルにすごいばらつきがあって、で それをどうにかするっていうのはまあ難しいんですけれど、このマシにするっていうか、ある程度その何て言うんですかね、そのばらつきがあるのをどうしようかっていう試みの一つとして、なんかこう判事宗教罪みたいなのを作ってるんですよね。その以前やってたその C 言語のネットで教えたりしてた、 C 言語っていうか、あれは C 言語を教えてたって言っていいのかどうか分かんないけど、 C 言語の使い方を教える感じの講座だったんですけど、まあ、あれと同じような感じで、その自分らの仕事でこう業務をするのに必要な知識をまあこう演習形式で学んでいけるような教材をまあ作ってると。で、これはその入ってきた人すごいできること、すごいできることはね、まあ、あんましないと思うんですが、例祭に来る場合、それはこう人が悪いっていうんじゃなくて、何て言うんですかね、こう、表現が難しいですね。こうやっぱりこう即戦力になるような人っていうのは、なんかこう、まあ、難しい、表現難しいですね。そのだこう人間としてのポテンシャルが高いかどうかっていうのと、なんか霊才に向いてるかどうかっていうのと、現在どのぐらいできるのかっていうのが、まあいろいろ絡まってるんで、こう単純な一次元での比較はできないんですけれど、何て言うんですかね、こうもう今すぐ勝手に作業を始めてどんどん進んでいく人っていうのは、霊祭にはすごい求められてるんですけれど、なんかそういう人はあんまり霊祭に来ないんですよね。まあ、なんつうか、そういう人たちはもうどこでもよりどりみどりなんで、いいとこ行くんですよね。まあ、霊祭でもいいところはあるんだけれど。で、なんだっけ、そうそう、そういう話をしたいんじゃなくて、つまりこう、普通こんくらいできるだろうっていうラインをもとに話をすると、霊祭の場合あんまりうまくいかないことがあるんですよね。だからばらつきがそれより大きいんで、いや、さすがにこれは無理だろうっていう場合もあるし、そうかと思えば結構できるということもあるし、で、だから何て言うんですかね、こう、想定できる一定ラインみたいなものを設定しづらいんですよね。その採用市場で弱い立場の人たちというのは。だからそういう時に、まあ、人は来ると。で、その時にこうやっぱレベルが違うんで、いちいちそのサポートするというか、その OJT 的なことをやるのにすごいコストがかかるんですよね。まあ、それは大手でもかかるよって話はあって、まあそうなんですけど、やっぱりそのばらつきが多いとすごい、なんていうんですかね、人がそれに対応しちゃうとすごいコストがかかるんで、なんかこう早い人は早く通り抜けて、遅い人はゆっくりと自分で、なんていうか、こう学んでいくっていうようなことを勝手にやってくれないと、まあちょっとサポートできないわけですよね、人が少ないんで。で、けどその、まあばらつきは多いんで、だからこうそういうのをやっていく過程で勝手に学んでいくっていうのと、やっていく過程で相手がどのぐらいなのかっていうのをこう見る側も判断するっていうのをするために、まあ自習教材を結構整えるっていうのはいいんじゃないかなという話をしてて、まああと自分がそういうのを作るのまあまあ嫌いじゃないっていうのもあって、まあ作ってるんですよね。で、まあ結構な分量になっていて、まあそのうち公開される予定ですけれど、で、それで今日書いてたのは、コードの置き場の話なんですよね。そのグラフィックスエンジンみたいなものとそのアプリケーションみたいなものを分けるみたいな話をしていて、そのまあどっちに特定のコードを置くかっていう話をしてる、したん、してる、書いてるんですよね。で、これ意外と何ていうか、こう説明すると長いです。長いっていうか、そんなに簡単じゃないんですよね。簡単なんですけれど、何て言うんですかね、こう何も知らない人に、じゃあコード書いてって言った時に、そこをいい感じに考えて書くっていうのは、まああんまりないことだと思うんですよね。どっかで経験した結果そういう考え方は身につくもので、で、それって例えば C 言語入門みたいな本を書いても、まあ身につくことはないんじ のは間違いないですよね。で、例えばその良いコードの書き方みたいな本を読めば書いてはあると思うんですよね。まあ、コードコンプリートでも何でも。ただ書いてあることを読んでも分かる類の話じゃないと思うんですよね。そういうのはある程度のコードベースを見る必要があって、で見るだけだと分かりにくくて、やっぱ自分でかその書く必要があるんですよね。まあ、ある程度の規模のコードを書けば分かる。まあ、それはいいんだけれど、それはやっぱあんまり経験ないじゃないですか、普通は。で、ある程度の規模のコードベースをいじって、その時に指導を受ければ分かるとも思うんですけれど、だから書いた量はそんな多くなくても、その書かれてるものが多いものに対して変更を入れれば、そういう問題が出てくるんで、まあ、それは普通最初学ぶわけですよね。で、そういうのっていうのは、なんかこう、なんでコードコンプリートだとかそういう類の本を読んでもよくわかんないかっていうと、やっぱ具体例がない、ないっていうか、具体例のもとで話さないと通じない類の話だと思うんですよね。で、この具体例は、ケースバイケースだと思うんですよね、結構。だからグラフィックスの仕事をしてれば、こういう形態とか、ブラウザーだったらこうとか、なんかゲームだったらこうとか、それぞれの業界によって微妙に違うと思うんですよ。でもまあ、共通する部分もあって、で、その各ドメインの具体例で話をしないと、無駄に分かりにくいと思うんですよね。ということで、我々のドメインの具体例で話をしてるわけですよ、今は。で、結構、こう、まあ、話すと長くて説明するのかったるいなと思うんだけど、まあ、一方でこんなもん説明しなきゃ分かんないよなっていう気もしていて、だからまあ書くこと自体には意義があると思うんですけど、そういうコードをライブラリー側に入れるかアプリ側に入れるかみたいな話っていうのは、中級プログラマーだったらみんなできると思うんですよね。中級っていう言葉を使うのにも抵抗があるんですけど、個人的には、なんつうか新卒じゃないプログラマーだったらみんなできると思うんですよね。で、まあ、新卒でもできるやつはいるけれど、もちろん。新卒でも有能な人はもちろんね、そこら辺の3年目の冴えないプログラマーよりもよっぽど有能なのは間違いなくて、で、そういう人たちはもちろん全てができるわけですけど、まあ、そういうことは置いといて、なんて言うんですかね。言いたいこととしては、本をただ読んで、授業を受けただけだと、まあ、学びづらい部分ではある。が、一方で仕事をしてればみんなが知っていて、けれど微妙に置かれている立場というか業界によってまあ違いはあるというような話題だと思うんですよ。そのコードをどこに置くかっていうのは。で、そういうのはみんな語れると思うんですよね。で、しかももうちょっといろんな業界でその話があった方がいいと思うんですよね、具体的に。で、ということで、なんかもっとみんなも書いたらいいんじゃないかと、同年代の人たちに言った時に、いや書くことなんかないっすよっていう人に、まあ、言いたい。コードをどこに置くのかとか書けと いやね、思うんですよね。だそういうことってあると思うんですよ。まあ、当たり前に学んだことだけれど、まあ、学ばないとわからんよなっていうこと。しかも業界ごとに違いがあるんで、自分が話すことに意味がある。いや、そういうことってあると思うんですよね。例えばこう Python を学んで機械学習のコードを書いたとするじゃないですか。で、Jupyter ノートブックとかにこうヘコヘココード書いていくじゃないですか。で、まあ、コードが増えてきたんで .py の方に移したりするとか、まあ、するじゃないですか。だからそういう形態だとあんまり学ば表に出てこない話でもあると思うんですよね、こういうのは。で、こうクラウドとかでグルーコードを書いていても、そのライブラリ側を書かない限りはあんまり出てこない話題だと思うんですよね。ただ一方で似たようなことをたくさんしてれば、そのだんだんとライブラリ的なものは作ろうっていう話は出てくるんで、その社内でよく使うライブラリみたいなものを、まあ、自分たちで作るようになると、そっち側に入れるか案件ごとでやってるコードに入れるかみたいな話は出てくると思うんですけれど、まあ、それもやっぱり業界ごとの違いが出ますよね。いやーね、で、なんかそういう話ってまああるけどね、実際。私がとっても 新規性のある話を今書いていて、もうなんて新しいんだこれはとは思ってなくて、むしろ、まあ、同じような話はちょこちょこはあるけれど、まあ、一方でもっと増えてもいい類の話だと思うんで、いやー、まあ、間違いなくね、型がある方がいいのかない方がいいのかをツイッターでこう議論したりとか、いや関数型言語とオブジェクト指向言語について語るよりもよっぽど意味のある類の話だと思うんですよね。でそういうのを、そういうコードどこに置くのかとか、そういうなんか当然知っててほしいが意外と学ぶ機会がちょっと学びにくい類のこと、でも仕事を始めればすぐ学ぶことっていうのはたくさんあるんで、なんかそういうのは発信してった方がいいんじゃないかと思うんですよね。まあ、そもそもにこの自習教材とかもどうなんすかね、なんかみんなどうしてるんすかね。いや自分作ってますけど、でこういう教材たまにあるけれど、なんかこう社内の教育に使ってますみたいなスライドとかを見ると、なんかこうなんて言うんですかね、なんか零細向きじゃないっすよね、ああいうのね。まあ、ある程度そのハッタリっていうか人材獲得に向けた外へのプレゼンテーションという部分があるんで、キラキラしたのを出さなきゃいけないっていうのもあると思うんで、まあなんかこうそうなるかもしれないですけど、なんかこうその社内ではこんなことをやってますよみたいなことをまあ表すのにはいいんだろうけれど、なんかいちいち人がついて指導をしていたらちょっと、まああれですよね、そもそも零細は新人なんか取ってないっすよね。まあそういう話だという気はするけれど、まあそれはね、まあせやなって感じですよね。新卒取るのってやっぱり結構大変ですよね。なんかペジー社とか取ってたけどね、いやね、あのスパコンの逮捕されがちな会社、いやびっくりですよ、お前ら新卒取って大丈夫なのって感じで、まあ全然大丈夫じゃないけれど、まあけどなんか優秀な人はなんか立ち上がるんでね、まあベンチャーってそういうもんですよね。ベンチャー使う小さい会社っていうのはそういうもんで、やっぱりその人はばらつきがあってくる人に、でなんかやっていける人とやっていけない人はあって、やっていけない人がどうなるのかっていうのはまあよくわからないところですけれど、まあ立ち上がらないんですよね、そういう人は。やっぱどう頑張ってもそれはやっぱ大手の方がなんとかなりますよね、そこは。まあ大手もね、別にそんなになんともなんないですけどね。でもまあやっぱあのまあ、全然ドキュメントもなくて、なんかレポジトリの URL とか設定方法だけちょこっと教えられる、よくわかんないリードミーみたいなのが与えられて、なんかこんなのやってとか言われてできねえよみたいな、こういやその振り方は無理だろみたいなことを突然振られたりしてね。でそこを謎のハイスペックな若者はコードとかを読んで全てを勝手に理解して勝手に作業を開始するし、いやでもそんなやつこんな会社来るなよみたいなことを思ってしまいますよね。いやどの会社の話かっていうのは、まあ、あんま具体的にこう言う気はないんですが、だから別にこういやペディ社をなんかディスってるわけじゃないですよ、これは。その話じゃなくて、もっと一般的に、まあ、一般的にね、こう、ベンチャーではよく見られる光景ですよね。有能な人がなぜかそこに来てしまうみたいな。いやいいんですけど、まあ、実際ねベンチャーに行く良さはありますよね、有能な人は。まあ給料上げるのが難しいっていう結構致命的な問題があるんでね、小さい会社はね。そこをどうやっぱプログラム雑談のメインメッセージは、最初にやっぱ高い年収を稼いでとりあえず3000万ぐらいスパイダーを買おうっていうのは、まあこう基本的なメッセージ でそれとはちょっと戦略は異なるんで、プログラム雑談推奨スタイルではないですが、でもまあ小さい会社に行くのはね、やっぱこうかけるなんていうか、こう書かなきゃいけない問題がめちゃくちゃ多いっていうのは小さい会社のメリットですよね。ただ 書かなきゃいけない問題はたくさんあるけれど、全部書く時間はないんで、やんなきゃいけないけれどやれないことが大量にあるっていうのがベンチャーの現実で、いや一方でやっぱ大手はね、やんなきゃいけないことをやった結果がどうなるのかっていうのを体験する機会があるんで、それはやっぱその机上の空論じゃなくて現実からいろいろ体験をしていくっていうのが重要であるというプログラミングのすごい重要な経験になるんで、うん、こう一概にどっちがいいとは言えないんですけれど、まあなんかすごい雑っていうか、あんまり新人を手厚くサポートできないような会社に、うん、行くのにはまあ意義はある、うん、いいところも悪いところもあるんで、まあ、そういう点でお前なんでこんな、お前そんな優秀なのにこんなところに来てしまったんだと、まあ思うけど、見てたらまあけど、うん、十分な理由はあるんでしょうね。でまあとにかくこう話を戻すと、コードをどこに置くかっていう話をこう解説書くと、まあ、意外と難しい、その説明するのは、うん、どこを置くのかっていうのは考えれば大体分かることだと思うんですけれど、どう考えるのか、何を考えるのかっていうのを伝えるのは難しいですよね。文章で説明することはできるんですが、そんなの読んでもなんか全然伝わらないですよね。それはコードコンプリートを読んでもそういう問題伝わらないのと一緒で、やっぱ実際にこうこのコードをどう置く、どこに置くのかっていうのを考えないと何を言ってるのかって伝わらないですよね、その手ので。そんな解説書いてるんですが、まあけど結構なんかこう想像力が必要なんですよね。そのライブラリーとかを作るっていう時に、将来的にいろんなところから使われれば、どういうものがそのライブラリーの機能だって、どういうものがその使う側の機能なのかっていうのは分かるんですが、最初に書く時にそれをイメージするっていうのは想像力が必要なんですよね。でしかもその想像力って我々どうやって想像してるかっていうと、似たようなこと前にやってるんですよね。だ知ってるんですよ、答えをすでに大体は。だから想像っていうけれど、まあなんていうか、うん、前、うん、これはあれですよ、これはゼミでやった問題ばかりだっていう気分でこう解いていく真剣ゼミ生みたいなもんで、知ってるんですよね我々は、うん、まあ真剣ゼミ生がそうかは知らないけどね、うん、だからその初めて、うん、そういうことを始める若者がその問題を解こうとした時に結構多くを要求されてるんだけど、実はそれはちょっと我々には分かんないんですよね。もう答え知っちゃってるんで、うん、でだ意外と想像力、うん、だライブラリをどう使われるのかを想像するってね、そりゃ我々はいろんな案件とかね、いろんなアプリケーションで同じライブラリを使い回した経験があるしね、しかも世の中のいろんなライブラリも使ったことがあるし、でなんでここのコードこっちにあるんだよとかね、それによって苦しんだ経験とかもたくさんあるんで、なんて言うんですか、そりゃどこに置いたらいいかなんてそりゃ知ってますよって感じなんですけど、まあけどそれをどうしてっていうか、なんかそれをちゃんと伝えるように残すっていうか発信するっていうのは、まあ誰でもできる、誰でもっていうのはそのベテランだったら誰でもできることで、まあむしろ、うん、新人入ってきたらみんな教えてると思うんですよね、うん、だそういうことをもっと発信したらいいんじゃないかって思うんですよね。いやーね、コード置くとかね、ライブラリの名前考えるとかね、いやー難しいですよね、うん、いやカイロとかね、トライデントとかね、いろいろ世の中のライブラリを持って、その名前どうやって考えつくんだとか、どういう名前がいいのかとかね、難しいですよね。まあググりやすくて、まあググれなくてもいいけどね、うん、まあけどまあまあその識別性が高くて、まあ短くて呼びやすくて、でインクルードとかこのソースコードの中に入った時に分かりやすいみたいな、なんかそういういろんな条件とかね、まあ口で言うのは簡単だけれど、まあいい名前考えるのが難しいのは、 Windows プレゼンテーションファンデーションとかいうクソみたいな名前をつけてしまうようないやちょっと ちょっと言葉が下品でしたね、失礼しました、うん、そんな、うん、アバロンがそんな悲しい名前になってしまうと、インディゴがね WCF Windows コミュニケーションファンデーションとかね、ファンデーションってなんだよみたいな、こういやあのセンスのなさは何なんだっていうね。いやそうなんですよ、ハープが NMCS になっちゃったりするんですよ、うん、まあなんだっていう、まあすごいうちはネタなんでどうでもいいです。はい、いやまあ名前は名前でまたあるんですけど、まあコードどこに置くのかっていうのとね、だからクラスのメソッドにするのか、それを使う側にするのかっていうのは、これはなんかプログラムの本質にも関わるとこですよね。プログラムっていうか、入門プログラマーの条件ですよね、きっとね。この使う側と作る側を区別して考えることができるっていうのは。でどっちに実装するかっていうのはまさにそういう思考の延長なんで、その道具の側が持ってる機能なのか、道具を使う側でやるべきことなのかっていうのは、なんか、うん、プログラムにおいの入門において繰り返し出てくる重要なテーマで、うん、どこに置くかっていうのはそれに割と関わるところですよね。コードをどこに置くのかっていうのは、そのヤグニとかディファクタリングにもつながるところで、まずクラスを小さく始めて必要になったら足していくとか、こういうのってなんか結構難しいんですよね。その最初に考えることは結構みんなできるんですけど、後になって必要になった時にもう一度考えるっていうのはなかなか訓練を積まないとできないんですよね。一度こう決めたことっていうのを考え直すっていうのはなんかすごい人間の心理には多分抵抗があって、うん、だそのコードをどこに置くかとかを考えることで、もう繰り返しそのクラスというものの設計を見直すっていうのはね、まあプログラミングのまさに日常だと思うんですけど、それが、うん、それを伝えるのはまあまあ難しさもありますよね。でそういう話は、まあ、こうやって一般的にしちゃえばね、どこにでもある話なんだけれど、個々の具体例でね、こういう時にこういうコードを書く時にどこに置くのかみたいなのは、うん、なんかあんまりたくさんはないんで、もっとたくさん世の中に出た方がいいと思うんですよね。いやーまあ NDA とかってね、書きにくいっていう部分もあるんだけど、一方で会社としてもなんかそんなレベルで隠したいわけではないと思うんですよね、その手の話は。むしろそういうの知っててくれてる方がありがたいんで、その採用する側としては、うん、なんか、まあ、実際にオープンソースとかで出していればね、いくらでも出せるしね、うん、いやなんかそういうのってありますよね。なんかこう、うん、こう会社ももっと発信していてほしいし、社員ももっと発信してもいいと思ってるけれど、なんかいろいろな面倒くささから、うん、発信されないみたいなことっていうのは、まあ、不幸なことですよね。それはまあ採用してから育てりゃいいって話もありますけどね。ただやっぱ採用してから育てるの大変なんで、やっぱもうちょっとみんなが情報を出してて、その入る前にその自習をしやすい環境はあった方がいいと思いますよね。その会社っていうだけじゃなくて、そのプログラマーというものに、プロフェッショナルなプログラマーになるぞと思った人が勉強していくときに、なんかやれることというか自分で学べることっていうのはもうちょっと多い方がよくて、それはやっぱりベテランのプログラマーが発信をすることによってそういうものは増えると思うんで、もうちょっと発信した方がいいと思うんですよね。うん。そして自分は結構発信してるんじゃないかなと、まあ、今作ってるのもうすぐじゃないけれど、まあ、半年後ぐらいには公開されそうなんで、まあ、そしたら、まあ、見てみてくださいと。いやこれね、 C++ でグラフィックスのプログラムを書くっていう方針で、まあ、C++ の説明とかをするんですが、いやすごいね、03なんですよね。 C++03 で書いてて、うん、なんかもう14でいいだろうってで、まあ、みんな思うと思うし、まあ、自分はもちろん思ってる人だけど、いやなんかね、必要最低限のところっていうとね、やっぱり、いやつか C プラはね、こういろいろな歴史的事情からプロジェクトや会社のコードベースは、うん、独立してないんでね、 なんか今から一から作るっていうのとはまた違う要素がいろいろあるのが C プラという言語の本質なんで、いやなんかね、そういうことも起こりますよね。まあ別に14で書いていいんですけれど、なんか本題はグラフィックスの方なんで、すごい03で書いてんですよね。いやでもマルチスレッドとかね、そうするとラムダ使えないの厳しいんで、どうしようかなって感じですけど、まあけど、グラフィックスはね、幸い、CPU インテンシブなコードっていうのはすごい分かりやすい部分に固まるんで、まあ、最後にはそこだけじゃダメになるんだけれど、最初はとりあえずそこのボトルネックのところの並列化だけをね、手作業でやるっていう、すごい原始的な、ほとんどのアプリケーションではうまくいかない、並列化戦略が、グラフィックスだけはうまくいくんで、だからまあ、いいんですけどね、原始的に書けば。いやただコードをどこに置くかは、なんか、改めて説明を書いてみると 難しいな、これっていう感じがしますよね。まあ、そういうのは言葉で説明しないでね、やっぱ実際にコード書いて置かせて、そうじゃないよ、こっちだよっていうのを何度か指導するのが一番早いんで、まあ、そういうふうに進めた方がいいし、そういう教材にしたいとは思ってるんだけれど、いや、言葉で一切説明せずにやってみろって言ってね、まあ、手直しするのね、手直しする側もかったるいし、やる側もね、何を基準にやったらいいのかわからないとかって、なんか説明するの難しいなって思ってますが。いやということで、もっとベテランプログラマーは、それまでの経験で得たことを発信せいと。で、発信することがないっていうが、お前コードどこに置くのかぐらいはわかるだろうと。そういうの発信せいと。まあそういう話ですね。まあ、やっぱそういうのは抽象的に書くと別にもう誰かが言ったことと同じになるし、まあけどそういう話あんまりないですけどね、あるけれど、なんかもっとたくさんあった方がいいと思うのにあんまりされないですよね、そういう話。まあ、なんでかっていうと、まあ、地味だし大したことないからですよね、できる人から。できる人からっていうか、まあ、ほぼ全員ができるんで、その仕事をしてる人は。なんか二足歩行は右手と右足同時に出さない方がいいですよみたいな話で いや、そういう助言をわざわざしたいとは思わないわけですよね、みんなはね。いや、自然にそんなもん交互に出すし、みたいな。だからまあ、発信されないんですけど、その結果として、やっぱり新人とかが、学生とかがそういうのを学ぶのはちょっと難しくなってるんですよね、現状は。できるんだけれど、ちょっと、本当に必要なことよりも、より、ずっと進んだプログラマーだけがそういうことを学んで入ってくるんで、だからすごいプログラマーだけは全てを知っているけれど、なんか普通の学生はやっぱり結構いろんなことが足りない状態で入ってきて、で、それでも、なんか優秀だったらね、簡単に立ち上がるんですけれど、それだとやっぱり不当に難度が高いと思うんですよね、ランディングの。だからその入って立ち上がるまでの難易度が、実際に必要なものよりも多くを要求してると思うんですよ。もっと言い方は悪いけど、もっと無能でもプログラマーの仕事はやっていけると思うんですよね、ちゃんと整備されてれば。でもまああんまり整備されてないんで、いや、それ思うのは、もう一個、なんか最近Android のプログラムを教えてくれよと、プログラム知らない人に教えてるんですよ。教えてみたんですよ、6時間ぐらいね。いや、最初、Chromebook のメモリ 4GB のマシンに Android Studio を入れたら、なんか、コンパイル時に何も言わずに落ちるみたいな。なんでかはわからない。で、これに結構解決に時間かかってね。とか、そういうので無駄に時間かかって。しかも、まあ、立ち上げるとね、コンストレインツレイアウトなんですよね。コンストレインツレイアウト教えるのめんどくさいですよね。なんかどうやって横に並べんのとかね。そりゃシフトをしながらグルーピングしてねとかね。いや、そんなのやりたい、教えたくないんで。リニアレイアウトにしたいんだけど、リニアレイアウトにするのも結構めんどくさいみたいな。あ、ちなみにジェットパックコンポーザー使わないことにしました。ちょっとね、やっぱ、環境をセットアップしてコンパイルを通し続けるっていうことを教えるのがめんどくさすぎるんでね、諦めました。それやっぱね、プログラム知らない初心者に教えるのは無理だなと思って。いやー、でね、コンストレンツレイアウト買ったらいいなとか思って教えてるんです。まあ、教えてて、まあ、なんかボタンを置いて、テキストビューを置いて、ボタンを押したら、返事が変わります、あ、ラベルが変わりますぐらいのことはできるようになった。ただまあ、プログラム自体も知らないんでね、プログラムっていうのを教えるのと、そういう Android 的な ことを教えるの両方今後はやっていかなきゃいけないんですけれど、いやそういうのを教えてても無駄に敷居が高いと思うんですよね。いや本当に Google がすごい敷居を高くしてますよね。新規作成するときにリニアレイアウトが作れないっていうのがね、もう初心者をなんか嫌がらせとしか思えないですよね。もちろんコンソールにツリーアウトを使う方がいい十分な理由があって、そのディスプレイツリー的にね、向こうの方が早いんで、うん、アプリはあれで作るべきであるっていうのは、まあおっしゃる通りなんですけど、いや、教える方の身にもなってくださいよみたいな。しかもね、これがね、新しい Android Studio がね、新しいグレードルがさ、そう、コトリンスクリプトになっててさ、しかもバージョンがずれてるんでさ、新規作成でできたものがさ、動かないんですよ。お前、これ、俺はわかるけど、うん、どうやって教えるんだよ、みたいなね。本当、なんかそういうね、無駄に初心者殺しにしてるんですよね。いや、なんか、そうなんですよね。なんかもっと簡単にできるんですけど、なんかいろんな新しいことを、勝手にこう推奨というか強制する結果、すごい初心者殺しになってますよね、今の Android の最初のところね。いやー。ということで、なんかもっと初心者が勝手に立ち上がってくるために必要なものをもうちょっと整備したらいいんじゃないか。まあけど Android はね、難しいですよね。そのコロコロ変わるんで。うん。いやー、でもまあ、それでもちょっとボタンとビューを置いて、書けるようになったら、その後どうやって進んでいくのかみたいなのは、なんかもうちょっと、学びやすくてもいいのになと思うんですけどね。Android なんてね、公式の、まあ、例えばコトリンなんて公式のドキュメントよくできてるしね、ゲッティングスタートもよく充実してるとは思うんだけど、いやー、でもあれがね、そのヘンテコなのをいろいろ進めてくるんでね、Google はね。なんか新しく作ったなんとかなんとかフレームワークみたいなね、もう2、3年後には絶対ディスコにするだろうお前っていうようなね、もう超やる気がないようなやつをね、すぐ進めてくるんでね、まあ、良くないですよね、ああいうの。いや、本当に、まあそんなわけで最近こう、インターンに教えるっていうのと、プログラム素人に教えるっていう機会がまああって、あとプログラム素人で、なんか、プログラムを覚えたいっていう人がもう一人いて、なんかね、そういうのをよく見るんですよね。プログラムを覚えたいっていうか、プログラムの仕事やってみたいって人は世の中には結構いて、まあ、個人的にはプログラムの仕事は超おすすめなんで、まあ、やったらいいんじゃないかって思うけれど、まあ一方で向き不向きもあるんでね、プログラム向いてない人もいますよね。ただ、仕事も向いてない人いるからね、なんかプログラム向いてない人はプログラマー辞めた方がいい、って言えるかっつうとね、まあ、世の中向いてない仕事してるやついっぱいいるからね、それよりマシかどうかという話であって、その人がどのぐらい向いてないことっていうか、今どのぐらい厳しい立場にいるのかによるんで、そういうのをね、なんか向いてない人はやめた方がいいとかね、安易に言うのは個人的にあんまり好きじゃないんですよね。まあそれはいいとして。つうことで、いや、プログラム覚えたいっていうか、やってみたいっていう人は世の中に結構いるんだけど、いや、自習教材も世の中にはあってね、まあやってる人もいますよね。ただ、なんか、そっから実務にあんま繋がんないですよね。プログラムの入門みたいな、なんか作ってみましょう系の入門サイトとかあるけど、なんか、まあそれはそれで必要なんだけど、ね、ソースコードをどこに置くかとかをね、学ぶ機会はなかなかないですよね、そういうのの中では。なんか仕事に必要なことってありますよね。しかもそれってそんなに難しくないけれど、なんかあんま情報がないんですよね。だからこうプログラム素人の人にどうやったらプログラム仕事できるのって言われて、これを読んでこれやったらいいのって言われると、それだけじゃ足りないんだよなみたいな部分ありますよね。まあね、C レッスンとかやればね、組み込みの仕事はできると個人的には思いますけどね。いや、組み込みの仕事やりたいのかって問題もあるけれど、いや、あれはね、超組み込みの仕事をするのに必要なものの全て感がありますよね。いや、まあ別に組み込みの仕事は進めないんで、自分。いや、ああいうののね、進めるプラットフォーム版があればいいですよね。なんで C なんだよっていうね。いや、 なんかクラウドとかね、ウェブのバックエンドぐらいで、ああいう感じの似たようなのがあればいいと思うんですけれど。まあけど C レッスン、最後までやるの大変ですよね。最近一人やってて、今2分期書いてるっつって、まあ書いてるんですが、やっぱアセンブリ第2回の途中ぐらいから進みが悪くなりますよね。それはなんかこう難しくなるからとかじゃなくて、なんか前も言ったけれど、あれ6ヶ月ぐらいかかると思うんで、人によっては。まあ個人的には2週間ぐらいで終わると思って作ったんですけど、まあそれはいいとして。やっぱ長期間、ああいうものをやる時間を確保するっていうのは難しいんで、どっかでは日常のいろんなこととかが出てきたりするんで、なんか進みが悪くなって、一旦進みが悪くなるとね、なかなか元のペースに戻んないんですよね。それは自分は分子生物学の勉強をやってて、今もう最後なんですけれど、いやもうね、全然進まなくなってしまっているんでね、超大変ですね。まあ、あと1週間ぐらいなんで、この1週間でなんとか進めますよ。この一度進まなくなった後に進めるっていうのの大変さはね、いや、よく分かっております、私も。これはね、あれですよね、得たったナロー小説の続きが全然出ないとかと同じような話ですよね、きっと。まあいいです。話を戻すと、ソースコードをどこに置くかっていう説明が意外と難しいっていう話で、しかもこれは結構、シチュエーションごとにそれぞれ異なるんで、みんな、自分のシチュエーションでの話を書いたらいいんじゃないかと。で、そういう体験を持って世の中に増やしていくことによって、なんかプログラマーが実際に仕事するとしたらどういう感じかなみたいなの雰囲気をもうちょっと外部から分かるようにした方がいいんじゃないかなと。まあそういうような話でした。そういうような話だったんですかね。まあいいです。それではまた来週。